それでは第2部になります。久保田先生にご著書に関する内容を伺います。久保田先生はアーク出版より知っておきたい転換の発作というものを出版されています。この本を執筆することに関する思いというのはどういうことからあったんでしょうか。
は
い、
転換という病気は、はい、やはり発作が全てなんです、うん、
はい、
発作を見ないと、うん、患者家族、そして我々もなかなか診断が難しいというのがあります。でじゃあ発作を例えば普通の外来診療だけで見切れるかというと、もちろん普段発作起きてない状態で受診しますので、その患者の全体をつかむことができないということなんですね。ですからやはり発作をよく観察する、よく見るという必要性が極めて高いと思ったわけでございます。で実際転換に関する聖書はいっぱいあるんですけども、発作に関する本というのはまあ実際皆無だったんです。それでこれではいかないということで、はい、実際私が帰国してから、発作を見る、発作を実際勉強する本を作りたいというふうに思って、アーク出版の編集長に依頼をしました。でまあ時間をかけて1年2年とかけてですね、本当に打ち合わせをして、実際本が出来上がったという次第でございます。
それじゃあ一般の人向けということです
か。あくまで一般の向け、もしくは若い先生とか、はい、若い看護師さんとか、はい、なかなか発作を見ることのない方に伝えたい本だというふうに作りました。
第1章なんですが、転換は大脳の病気です、はい、とありました、
はい、
やっぱりこう病気に対する世の中の認識っていうのはまだまだ誤解っていうのがあるんですか。
はい、おっしゃる通りです、はい、ですから転換は精神の病気ではないと、転換は脳の病気、まあ、広い意味で神経の病気だということをお伝えするためにあれを第1章に持ってきました、
はい、第2章から第5章まではさまざまな転換発作について解説をされています、はいはい、そうです。代表的な転換の発作について教えていただけますか。
一番代表的な発作はですね、はい、意識を失う、うん、その複雑部分発作と非常に特徴的な発作で、よく転換というと泡を吹くだとか、あとバタンと倒れるとか、そういう発作をイメージされる方が多いかと思うんですけども、ね、はい、複雑部分発作は決して倒れることのない、うん、泡も吹くこともない、うん、ぼーっとじーっと佇むような静かな発作なんですね、はい、ですから転換のイメージ、皆さんが考えてらっしゃる転換のイメージとはちょっと違うタイプの転換かなというふうに思います。
でもそれが多いんですか。
それが多いですね、
はい、それは小児に多いですか、それとも成人にあるいは老人に多いんですか。
全ての年代に存在します、
はい、じゃあなかなか一般の方だとこれが転換発作だよって言われないとわからないこと
が、おっしゃる通りです、まあ、これがテレビ見てる時、テレビ見てる時に起これば、はい、うん、テレビ見てるのか意識をなくしてるのかがわからないという意味では非常に気づかれづらい発作かなと思ってます、
はい。正確な診断があってそれが正しい診療に結びつくと考えますが、はい、まずどのような時に患者さんあるいは家族の方が先生の外来にあるいは近くの先生のところに行けばいいんですか。
ですね、やはり、はい、その意識を失っている時っていうのは、はい、目がですねぼーっとこうあるこう見ているとその目の奥をこう見ているような感じでもなるわけですね、
はい、
その目が合ってない、焦点が合っていない時っていうのはこれは間違いなく意識を失っていると、
はい、
であとはもう一つ大事なのは必ず声かけをした時に反応がないということ、
はい、
そういった症状があった場合は、うん、私はその複雑部分発作という発作を疑います、
はい、じゃあその疑いがあって診察受けたけれどもなかなか一般診療科の先生だと理解していただけないことも多いかもしれませんが、 その場合はどうしたらいいですか。
そうですね、脳神経外科、神経内科の先生で
にやはり
はに見ていただくのがいいかと思います、まあ、例えば消化器内科とか、はい、循環器内科ご専門の開業医の先生のところに行っても、はい、その複雑部分発作って多分学部生、まあ、医学部の学生の時に聞いたこともない、うん、見たこともないという方がほとんどですので、はい、そういった場合は神経系の専門医の先生にご相談いくのがいいかもしれません、
ね、
はい、
なるほど。特に先生外来で問診のポイントとしてはどういうところが問診のポイントになりましょうか。
はい、問診のポイントはですね、はい、転換はあくまで繰り返す病気です、
はい、
ですから1回あっただけで基本的に転換と言いませんので、うん、そういった発作が、はい、同じタイプの発作が繰り返しているか、かつ、
はい、
誘発されないということですね、まあ、要は何か、はい、そうですね、熱が出てる時のみ起こるとか、うん、寝不足の時に起こるとか、うん、いう何かしてる時に起こるのは私は転換ではないと思います、う
ん、なるほど。
誘因がなく、うん、かつ繰り返し起こるといったものがやはり診断においてのポイントかなと思います、うんうん、
なるほど。 先生は東京にもほど近い埼玉県の南部の病院に勤務されていて、はいはい、また東京女子医科大学でも外来診療もされていますが、はい、この転換の患者さんを見る上での地域差っていうのはどういうところがあると思いますか？
そうですね、
違いがありますか？
まず、あると思いますね、
はい、
これは都心、そして、まあ、関東近郊、そして、まあ、はい、本当に田舎と大きなんですけど、うん、やっぱり田舎であればあるほど、うん、転換に偏見は逆に大きいかなと思います。まあ、先日某北関東の、はい、田舎のとこから紹介で来た方は、
はい、
ご両親泣いてました。もうそのお嬢さんが転換でって診断だ、うん、されて、まあ、実際近くの病院にされて、うん、セカンド病院でうちの朝霞医療センターに来たんですけれども、はい、間違いなく転換ですよということで、ご両親泣きました、うん、それは何でですかって言ったら、うん、転換の血筋は私たちの、両家にはいないと泣いたんです、はいはい、でもそれはお母さんがご両親に言いました、
うん、
それは泣いたってことは転換に対する偏見ですよと、
うん、
転換は100人に1人で普通にあり得る病気ですし、うん、僕がなるかもしれない、お母さんがなるかもしれないということで、はい、遺伝するものではないですよということを伝えました、
うん、
まあ、それぐらい転換というのは遺伝するとか家系に飛ぶとか、
うん、
まあ、そういったことの偏見が今だなお強いという病気かなというふうに感じています。
それはやっぱり地域によって誤解が大きく違うと。患者さんの見ている患者さんは小児が多いんですか、それとも成人例とか。
私も成人の方が中学生は多いですね。
老人も最近は多く見られるんですか。そ
う
です
ね、最近は本当に高齢発症の転換ということで、今まで全く元気であった方がある日突然意識を失うと、う
ん、はい、
先ほど申しました、うん、複雑部分発作、ぼーっとする発作を発症するという転換が、
はい、うん、
私の印象としては増えてるかなというふうに思います、う
ん、そのよく認知症と間違えられることも多いというふうなことをおっしゃる先生も多いんですが、症状の感じからすると全然違うんじゃないかと感じてしまうんですけども、それに関してはいかがですか？
そうですね、基本的にもこの転換という病気、特に複雑部分発作を知ってらっしゃる先生であればまずまず間違えることはないと思うんですけれども、はい、うん、大きな問題は認知症診療が、
うん、
その神経系の先生以外でもなされてるっていうところですね。
そうです
ね、はい、ある先生は消化器、ある人は普通の内科医、うん、はい、神経系以外の先生が、ただそういった先生ももちろん認知症を見てますよね、
はい、
家族が少し反応がないとか、ね、少し、普段と違うって言ったらやっぱり認知が進んだんだねっていうことで、うん、認知症と間違えられないということです。それがやはり僕は一番大きな原因かなと思って、
はい、
ある先生は実際消化器の先生で認知症の患者さんいっぱい見てます。
はい、
まあ、いわゆる抗認知薬もいっぱい出してます、
はい、
でも実は私のある日転換の地域講演会に来てくれたんです、たまたま来てくれたんですよ、うん、
はい、
そしたらあれ僕の外来にもこういう患者さん実はいっぱいいたんだよと
なるほど、
いうことで消化器内科の先生が今転換を必死に見つけてくれてるっていうケースもございました、はい、
そうです
ね、認知症という疾患は今かなり市民権を、日本の中でも市民権を得た病気でありますから、はい、高血圧や糖尿病を見るような形で、うん、同じように認知症を地域の普通の開業医の、うん、クリニックの地域の先生が見ているケースが非常に多いかと思うんですね、はい、
うん、
じゃあ転換はどうかというとやはり見たことがないとかとか、神経系の先生はもちろんご存知だと思うんですけれども、うん、そのような認知症を見てらっしゃる普通の、まあ、一般診療の先生とのちょっとしたその距離があるのかなというところが、やはりそのなかなか診断が、
はい、
認知症と間違えられちゃうというところの原因の一つかなと思ってます、
はい、ありがとうございます。
ですのである意味、はい、転換という病気も地域の消化器内科の先生、糖尿病の先生、リウマチの先生、こういった先生も同じように認知症を見るような目線で、うん、その転換を見ていただく時代が来ればいいかなというふうには思ってます。
そうですね、最後に転換で過療中の方へメッセージをお願いできますか。
はい、転換は撲滅できると私は信じて日々診療に当たっております、
はい、
そのためにはやはり皆様が正しいお薬、ね、きちんと飲むということ、はい、規則正しい生活をすることありきの、うん、薬剤治療でございます、
はい、
ですのでやはり決して諦めずにですね、
はい、
前向きに治療に、一緒に、歩んでいただければというふうに思います、
はい、本日は大変貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。